こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママ秋野が
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。今日は冒頭からいただいたお便りをご紹介させていただきます。ハルトロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてお便りします。サイレントリスナーで1年くらいは聞いているかなと思うのですが、お二人の声が好きで続けて聞いています。私は武藤さんの楽しそうに喋るところが特に好きなんですが最近は武藤さんの知りたい気持ちが暴走してしまった時にそんな武藤さんをいなせる秋野さんも素敵だなと思っています。私は年子2人、男子小1小2を完全ワンオペで仕事しながら育てており、聞き始めた頃に秋野さんの2人目は楽という発言に涙するくらい2人目からがしんどかったタイプです。家でゆったり過ごすのがいいという話にも、家なんかにいたら有り余る体力からお互いに盛大に喧嘩を始めて、その内容が支えすぎるのでどうしてもイライラしてしまうから、休みの日はほとんど朝早くから出ずっぱりです。ご家族により、あ、ごめんなさい、最近は私の気持ちも落ち着いてきて、本当子育てはご家庭により様々だよなと思いますが、振り返るとあの頃は本当に余裕がなかったんだなと思っています。そんな秋野さんに朗報です。私も咳が止まらなかったのですが、アイハーブで買ったハービオン、
はい、
合ってるかな、というところのシュガーフリーコフシロップというのが、のであっさり収まりました。ぜひと、これからも応援してますとお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のね、暴走も聞いていただいて嬉しい限り
でもね、武藤の楽しそうに喋るところが特に好きなのと言ってくださってますから、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ、ね、このお二人の男児、そうそう、男児大変なんだね。
そう、あ、男児ね、うん、これには私もとても伝えたいことがございまして、うんうんうん、私半信で言ってるかわからないけれども、はい、6歳差、正確に言うと5歳差の6学年違いだからこそ、うんうん、楽と感じた、2人育児がというよりも2人目の育児が楽と感じたっていうだけで、
うん、
もうこのハルトロさんの状況なんかもう本当に大変ですよって、もう、
うん、
すごくもう本当にお察しします。
ねえ、お疲れ様です、日々。でね、今ちょうど、教えていただいた、ハービオンで合ってるかな？ハービオンナチュラルズ、シュガーフリーコフシロップを見てみたんですけど、はい、ちょうど今セール中で、1507円のところが1131円となってます。これ、私が読んでるのが今日何日だ？3月30日の日曜日時点でそうなんですけど、私もね、買ってみようと思います。
ですね、はい、そうなんです、私もとっても試したいんですけど、
はい、
アイハブを、
うん、
登録してないんですが、
うんうん、やってみ、
すぐできるものですか？
すぐできますよ、すぐできます本当に。
じゃあ
私後であれ送りますよ、なんだっけ、知り合いクーポンみたいなの送ると何パーオフだから、
うん、ありがとう。
で、ね、4000円ぐらい買わないと送料があれにならないから無料にならないんですけど、
なんか4000円なんて結構気になりそうなものいっぱいあるよね。
そう、たくさん、私がねおすすめしたいのは、急にここでアイハーブの話しちゃうんですけど、
はい、
私は青汁をいつもアイハーブで買ってまして。
ああ、そうだよね。
そうなんです。まあ一食100円ぐらいしちゃうんですけど、もうその青汁ものすごいいろんなもの入ってて、もうこれ1日飲んでりゃ大丈夫っしょって思ってるんですね、私は、栄養素的に、なのでそのあたりとか、あとケラチナミンとか、髪のヘア関係のものとかを買ってたりしますね。なんかそのあたりよかったら見てみていただいたら、多分ね4000円いくんじゃないかな。
そうだよね、
うん、あとね、たまに神崎めぐみさんとかもアイハーブでチークをおすすめしてたりするから、
へー、
ちょっとよかったら見てみてください。
楽しみです。これをきっかけに始めさせていただこうと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱ咳もね、不快ですからね、本当に。
本当にそうなんですよね。
なんか出てる時ってさ、いつ止まるか開かないですね、こっちも。
そうそうそう、私このままなんか半年間とかずっと咳し続けるのかなとか、
いや本当にね、
考えながら、
うんうん、あきちゃん、ね、その後どうですか、1週間ぐらい。
あ、はい、おかげさまで今回は、うん、コンタクトの薬を飲んだんです
、はい、あ、はいはいはい、
なんかすごい効きそうと思って、うん、なんかいつも漢方とかを選ぶんだけど、うん、やっぱりちょっと時間がかかるかなと思って、うん、すぐ止めたかったからもうなんか薬を選んだら割とすぐ収まりましたね、
うん、あ、よかったです。やっぱ合う合わないはどうしてもね、なんか東洋医学がダメとかそういう話じゃなくてね、あったりしますからね、うんうん、その時の即効性とかね。
ね、そうそうね、うん、ご迷惑かけました。
とんでもないです。いや、ということで、あの、今日は昨日のお話の続きで、私たちはちょっと生活の中に不快を残しておいた方がいいのか、それとも取り除いちゃっていいのかっていう話をちょっとしたいと思ってるんですよ。
はい、
ちょうどね、私がそれを思ってたのが、友達とこれ意見が割れたんですけど、あの、お友達、あ、なんだっけ、ツイッターで最近の若い子はテレビを見ないで YouTube を見てるっていう話、まあ、あるあるの話があるじゃないですか、
うんうん、
でその話の中の一つに私が読んだのが、若い友達がテレビを見なくなって YouTube ばっかり見ているそうなんだけど、 YouTube は女子世界のまま女を見れるけど、テレビは男世界を通して女を見せられるからアレルギー出ると言ってて、なるほどだった。私は物事心ついた時からずっと女は客体として見させられてきたから文化はそんなもんだと思ったっていうツイッターをちょうど私友達に送ってたんですよ。それで意見がちょうど割れたところだったんですよね、
うん、
で
どう割れたんですか。
ちなみに私はすごいよくわかるんですよ。私自身もあの地上波のバラエティとかちょっと見てられないなと思っているので、バラエティだけじゃないですね、朝のニュース番組とかもちょっと見てられないなって思ってる節がありますし、ものにももちろんよるんですけどね、結構メールゲーズがきつい、男性視点がきつい、男性主体に作られたコンテンツだなぁと思っているので、思ってしまうことが多いので、なので私はあんまり日本のコンテンツをちょっと見れないみたいな話もね、以前したことがあるんですけど、
うん、
日本メイドのものを、なんかそれでなるほどねって、まあだからといって YouTube ばっかり見るのがを推奨していきましょうみたいな話ではないんですけどね、もちろん。
うん、うん、
で友達は友達で、いやでもさ、不快からは不快は避けられないんじゃないかっていう話をしてて、あまりにも自分が不快だと思うことを避けてしまいすぎちゃうことってどうなんだみたいな話が出たんですよ。でも、これはその子が男の子だから、これは男性目線と女性目線でも客体化される側と客体化する側の視点としても違うよなと思ったりしたんですよね。そう、あきちゃんは不快なものとどういう風に付き合ったりとかしてますか？なんかあんまりそもそも不快だって感じることが少ないとかあったりする？
多分そのアンテナは割と低い方だと思うんですけれども、うんうん、あのちょっと私の話じゃなくて、今のその YouTube 関連で先にお話しさせていただいちゃうとさ、うんうん、もうまさにその子供たちは YouTube で自分の好きな番組を見ることがやっぱり多いわけですよ、うん、だけど私たちのちっちゃい頃ってさ、にちゃん、あれ、あの時何だったっけ、にちゃんって言わないよね。
にちゃん、
今 E テレやってる。
ああ、NHK?
あ、NHK、あれ、あの時、
うんうん、
まあ、お母さんと一緒とかさ、
うんうん、
なんだろう、まあ、全部番組がパンパンパンパン変わるけれども、うん、全部好きな、自分が大好きなコンテンツではなかったとしても、
うん、
その番組を見ていたと思うんだよね。
うんうんうん、そうね。
で、あ、ワクワクさんだとか、
うん、
あれが始まった、ちゃんと見ようとか、
うん、
なんかその自分の、好きなやつが始まると注目してみるみたいな、この感情の移り変わりがあったと思うんだけど、
うんうん、
その今の子たちはただただずっと自分が好きなものを見続ける選択ができるわけじゃない？
はい、そうですね。
なん かそれがどうなのかなって思うことはやっぱりあって、うん、なんだろうな、なんかこう我慢ができなくなるっていうとすごく平凡かもしれないけれども、うん、なんかこうちょっと、うん、自分の興味がないことをちゃんと譲れるようなシーンがやっぱり少ないよなっていうのはちょっと見ていて思うんですよね。
まあそうですね、
興味がなかったものにあ意外と面白いじゃんっていう発見の機会もなかったりしてしまうかなとも思うし、機会損失をして。
そうなんだよね、
うん、
でもじゃあ私がそれできてるかっつったら分かんないんだよな。
そうなんだよね。
そうなんですよ。あ、もちろん必要だと思うことは嫌だけど目に入れるっていうものはもちろんありますよ。ニュースとかね、
うん、
なんかこのこんなニュース見たくなって思ってても、うんうん、見るじゃないですか、大人だから
ね。
でもなんでしょうね、なんていうんですか、この受動的に見るだけじゃないからね今は。
うーん、
あきちゃんどうしてますか、そのあたりは。自分の中でなるべくバランスとって視聴体験をするようにしてたりする？
そうだね、まあ、朝は一旦日本のニュースをつけている、うん、で本当に受動的な見方だけれども、うん、でそれでいて自分で気になったニュースを検索するっていう感じにはなってしまうから、
うんうん、
なんだろう、不快っていうところにはならないけど、興味ないニュース、自分に引っかからないニュースはたくさんこうなんだろう流してしまってる部分は大いにあるとは思うんだよね。
いやそりゃそうですよ。あと日本のニュースってさ、なんかスポーツをすごいやるじゃん。私はニュースがした
い、芸能じゃない、
そうニュースが見たいのにスポーツと芸能の話になっちゃうからさ、
うん、
すごいニュースを見れないよね日本のテレビって。
ああ、その向こうがさ日本のテレビを見れないっていうのはどういうところなの、海外との違いっていうところで言うと。
ですね、人権意識が低いみたいなところです。
うーん、
一番最初に言うとね、
うんうん、
あとニュースが見れないっていうのは単純にニュースが少ないから、じゃあ夜のニュース2-3にを見ようかなと思うんだけど、2-3もあれまたスポーツが始まってきちゃったってなっちゃうんだよね。ニュース全然少なくない？
スポーツやりがちですよね。
スポーツが多いんだよね。まあそれも私にとっての不快を受け入れてないってことかもしれないんだけど、まああと必要か不必要かで言うとわかんないなとも思ったりね。
あ、結局ねやっぱりこう見る人の喜ぶものをコンテンツとしては持ってくるんだろうから、スポーツ芸能が好きな人がやっぱり多いっていうことなんだろうけど ね
多分スポーツが割とニュース番組の中で大事な枠なんでしょうね。だから日本のニュース番組の中ってすごくニュースがあるんだと思うんだけど、一回 Hulu にずっと入ってて、その時 CNN をつけてた時があって、はいはい、CNN 全然スポーツやんねえの。
ああ、ひたすらニュース優先が。
そうそうそう。うん、
ああ、すごいね。
まあだから別にね、今はさ、なんだろう、そうやってニュース見なくてもいいじゃないですか。
はいはい。
じゃあラジオでいいですって。なればラジオで聞けばいいからさ、うん、結局そうね、ニュースもラジオだね。
そうなりますね。
ね、なるべく自分と意見の違う人の、意見をちゃんと聞くようにになんかコンテンツとして入れるようにしてますとかあったりする？こういう人の話フォローするようにしてますとか。
あー、そうだな、なんかすごい身近っていうとすっごい身近なんだけど、うんうん、まあ、それこそ武藤 と同じ感覚の部分もあるけど、うん、違うところもあるから、うんうん、なんか武藤と話をいろんな話をするようになって、うん、あえて私ジェーン・スーさんの話を聞かなくしたんだよね。
あ、そうなんだ、うんうん、
なんか多分そこは通ずるものがあるかなと思って、武藤とスーさんは。でそこに多分私がスーさんの話を聞くと、うん、そこに私も多分影響が出て、
うんうん、
同じ意見になってしまう部分がきっと出てくるなと思って、うんうん、 そこはあえてこうシャットアウトしたところだったりするかな。なんか逆に言うと、その無党から聞ける反対意見が私の中での刺激だったりするし、かな。
それ以外だとどうだろう。ちなみに私、スーさんは単純に私が彼女をフォローしてるというだけなんだけどね。全然あれなんですけど。
まあ、そうだよね。何何、スーさんが無党ってこと？
私がスーさんをフォローしてるだけ。
そうだよね。それ以外に反対意見。反対意見という意識では見てないけれども、いろんな人の意見は聞くようにするかな。
なるほどね。
なんか人によってさ、ここはこういう意見、ここはこういう意見で、やっぱりこう同じ意見になる時ももちろんあるし、あそこはそういうふうに私と違う観点だなと思うことはあるから、
なんかそれはどういうメディアでどうしてるとかあったりするの？
メディアか。なんか、ね、直接的な話かな。
なるほどね。じゃあ、いろんな自分の周りの人たちの話を聞くって感じかな。
逆に言うとメディアだとさ、どういう人が面白いとか、なんだろう、意見として聞いてて面白いっていうのはある？
面白い人はさ、勝手にフォローするじゃない。ポッドキャストでもラジオでも。面白くない人をさ、でも聞くかと思ってる時はある。ボイシーとかそうですね、割と。ボイシーは、うわーって思いながら聞いてます。最近、でもやっぱりうわーって思ってるとさ、なんていうの？なんかあんまり、ちょっと聞く気ないとすぐ飛ばしちゃったりするから、結局それが聞けてるかどうかって言ったらわかんないですけど、でも、なんだろうな、あえて、なんだろう、エコーチェンバーにならないように気をつけようと思ってやってるのはその辺かな。あと本、うわーって思ってる人の本読んだりしてます。うわーと思いながら。でも面白かったりするよ、もちろん。
まあそうだよね。
そう、うわーと思ってるから名前は出しませんけど。失礼だから。
まあ、うわーっていうのはさ、その人の意見とか思考ってことでしょ？
そうそうそう。こんなこと言ってらって思ってる時もあるんですけど、まあでもこれは確かにそうだよなって思う時ももちろんあるから、それが何でしょうね。でも私、動画で見るときついんだよな。声だけとか文字だけだったら入ってくるから、そこかもね。私はメディアとしては、ラジオ、ポッドキャスト、本あたりかな。テレビとか YouTube とかで見るとかはちょっと厳しいかもしれない。
ああ、そっか。でもいいね、そういうふうに反対意見を入れて自分がまたどう思うかだろうしね。
そうね。
ちょっと私のそのニュース関連ではないんですけれども、その不快を排除していいかって最近すごく思ったことが、私一個ちょっと手放しを決めたんですよ。
はいはい。
でそれが、私のフリーランスという働き方だからできることではあるんですけれども、どうしても合わないなと思い、すごく嫌だったんです。そのお仕事がっていうよりもそこの環境が。
ああ、そうなんだ。
一緒に働くのが嫌な人がいて。
まあいるよね。
でも特定の人ではなくて、やっぱりその会社のなんか雰囲気がどうしてもダメだなと思い、それを手放そうかなと思ったんですよ。でもそれってすごくわがままなことかもしれないとも思ったり。
いいよそんなの。みんなのわがまま入門を読もうよ。面白いよ。
あ、そうなん
だ。わがままじゃないよ。
そう、人の話でそれで聞いてたらわがままじゃないよって私も言えるんだけれども。
あ、そうね。
なんかこうフリーランスとして働いているからこそ、自分がざわつく人と一緒にいる時間も必要かもなって、まあ、今言ったニュースのこともそうかもしれないけれども、なんかそういう環境でも身を置くことで何か得られるものがあるのか、あるんじゃないかって思う自分もいるんだけど、この先に学べるものがあるのか、何か得られるものがあるのか、この2つを考えた時にもう確実にないって思ったから手放しを決めたんだよね。だから、また人に合わせられない自分が出来上がってしまうなってちょっとね反省はしたんだよね。
そうか。私そういう時そう思わないから、あきちゃんそこに思い至るだけでできた人間だなと思うよ。
そんなことない
よ。私我慢強いみたいなのって全然好きじゃないからさ。 なんか、
そうよね、
やめちゃえやめちゃえみたいな感じだからさ。
あ、そう、その我慢が美徳みたいなところじゃなくて、
うんうん、
そのちょっと自分を抑えてる環境で何か結局得られるものがあるのかもみたいな、結局自分なんだけどね、うん、私も、うんうん、
いやそりゃそうですよ。
でね、やっぱりやだなと思っちゃって。
いい、いいじゃん。
いいかな。
いいと思うけどな。なんかね、なんかあきちゃんも言うように自分のことだからちょっとあれって逃げだったのかなとか思っちゃうけど、やっぱ他人のことだったらさ、私がそれやってたらさ、いいよいいよって言ってくれると思うからさ、
うん、
ね、いいと思うけどね。
じゃあいいかな。
うん、でも本当にさ、不快をなるべくさ小さくしてるとさ、あの公園にクレーム言うおじいさんになってくのかなって私もちょっと思ってるところがあるの。わかります、この感じ。
あの、そう、ちょっとしたさ、
そうそう、
雑音がやたら気になってしまう人格者を作り上げてってる過程なのかもって思うよね、
うん、なんかさ、この私が不快を取り除くことってただの不寛容ではって思ったりもするんですよ。
うんうん、
それ難しくない？
難しい。でもはたまたやっぱりそのストレスがかかってない自分だから余裕があって、うん、人に対してもすごく優しく余裕を持って接しれる、接せるって思ってる自分もいるの
よ、うんうん、まあそうそうそうそう、本当にそうだよね。なんか、うん、よかったよかったって思ってる自分もいるしね。
そうそうそうそう、あーすごい、またストレスフリーで余裕みたいな。
そうそう、だってこれは私が選んだものって思ったりとかもするしさ、
うんうん、
難しいとこですよね。私ちょうどこの間、この間のコーチングのテーマだった、最近イラッとしたこと、それでイラッとしたことによってな、自分のどういうところに気がつくかっていう話をちょうどしたんですけど、
はいはい、
私自分よりも自分と同い年か年上の人で、なんか仕事が できないとかっていうよりも、なんだろう、幼稚な振る舞いをしてる人に対してすっごくイラッとするんだなっていうのが分かったんです、この間。
おー、例えば？
なんか、
幼稚？
分かんない、できない、私これ詳しくない。武藤さんがやった方がいいよ、みたいな。そういうのをずっとずっと、42歳なんだけど、その人が。42年間ずっとやってきた結果、うん、なんか28歳みたいな振る舞いしてる人がいるんだよね。だから、ずっとこの人分かんない、できない、知らない。私詳しくない、得意な人がやった方がいいよをずっとやり続けて、この人死ぬんだと思ったの。ああよかった。なんか分かんないことに挑戦するのは面倒だけど、なんかそれもさ、不快か快かっつったらさ、ちょっと不快だけど、はい、やることに意味があるなと思ったことでもある。
そうだね、
私そういう人にすっごい不愉快というか不寛容になっちゃうんだなっていうのを感じたんですよ。35歳以下とかだったら、うん、なんていうの、私より年下だったら、いいよ、今わかんなくていい、でもわかんないながらやろうね、みたいなさ、できるじゃん、こっちも。
そうね。
でも年上になると、うんうん、いやー、恥ずかしいわ、こりゃ、ってなっちゃうんだよね。すっごい自分も不寛容になっちゃうなって。
あ、その思いました。さ、でも例え話を聞いてさ、うん、私まさに武藤さんにそれ最近したじゃん。
う
ん、
あ、でもあれはさ、いいじゃない。あれはそういう話じゃないじゃない。
でもね、きっと聞いてくださってるリスナーさんも、うん、武藤さんの言語力とか、うん、こう表現力っていうことにすごく魅力を感じてくださってる方が多いと思うから、
うんうん、
キャプションはできれば武藤さんにお願いしたいって私は思ってるんです。
それはこの間、あきちゃんと話してる時に、キャプションを私が書くから、このスケジュールだと嬉しいと思っているだけだよという話をした時の話だね。
そうです。
いいんですよ。
それと、
いいよいいよ。
センスがいいと思うかなっつって。
あ、違うよ。
42歳と同じことやったわ。42だっけ ?43。
42です。
42。
それはさ、職場内での話じゃないですか。お互いがプロとして、ここはやりましょうねっていうお約束がある場所での話じゃないですか。
そうですね。
そう、ここは別にお互いがアマチュアとしてやる場所だからいいじゃないですか。得意な方が得意なことやった方が早いんだから。
ね、でもそうやってね、本当そうだわ。自分のさ、成長チャンスをね、手放してるのももったいないよね。
いや、そうね。だからまあ、でも難しいよね。かといってさ、じゃあ、不快なところにずっと、これ、まあ、快不快で言うとさ、すごく、 話が大きくなっちゃうから全然違うことかもしれないんだけど、さっきの、男性主体で作られたものを見てるのが結構きついから見ませんっていう話と、なんだろう、コンフォートゾーンを出ましょうねっていう話は全然ちょっと話が別になっちゃったのをごっちゃにして喋っちゃったから、意味わかんない放送になっちゃったなとは思ってるんですが、すいません。
まあ、それは、こう、うん、受動的か、うん、こう自らのアクションかっていう、まあ、違い？
そうかも、ね、
ニュースに関してはね。
ニュースに関しては、でもどう、受動的か自らのアクションかか、どうだろうね。どうでしょうね。
まあ、そうですね。まあ、コンテンツに関しては、そこで、なんか振り分けられそうな。うん、
まあ、そうですね。まあ、そう、コンテンツを、エンターテインメントは、自分の好きなもの見たらいいと思うんですよね。まあ、うん、そうね、自分の好きなものを見たらいい。なんか、結構、うん。だって、結局見れないよ。そうじゃないと。
まあ、気になるんだったらね、
うんうん、
やっぱり情報を取るという意味で、
ね。
選択すればいいんじゃないですか。
ね、うん。あと、コンテンツは情報じゃないからね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、コンテンツを情報と捉える人ももちろんいるかもしれないけど、お、これいきますか？この話します？
呪術なぎで、今日はね、
今日はいけそうですね。
生まれていいですね。
はい。じゃあ、はい、今日はこの辺にしておきましょうか。
はい。
では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組は皆様からのご質問やご相談を、取り扱ってほしい話題などお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。